listen to Ready Crow.
話題どころ。はい、皆さんこんにちは。木曜日のお昼ご飯時といえば話題どころ、パーソナリティのタックです。本日も30分よろしくお願いします。今日もですね、あのコロマルちゃんと天の声さんお休みなので、先週に引き続きディレクターのトーミさんにお越しとか一緒に、はい、やっていってもらおうかと思います。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。トーミさん、あの、普段の生活の中でなんか健康に気をつけてたりとか、はい、なんか運動みたいなことってなんかまあ、
運動ね、する習慣が最近めっきりなくなってしまって、とりあえずは、はい、エスカレーターを使わずに階段で上がろう、
なるほど、
駅とかの移動が多いんで、
は
い
は
い、
あ、そうやね、電車だもんね、
はい、あとは、うん、あの最近大人のミロっていうのを飲んで、
あ、言ってましたね大人のミロ、まだ見つけてないんですけど
俺飲み出してからなんか調子がいいというか、
は
い、
マジ
っすか。なんか鉄分とか、うん、食物繊維とか、ね、うんうん、ビタミン D とかなんですけど、年齢とともに男性ってなんか亜鉛不足とか鉄分不足って多くなるっていうのを聞いて、試しにやってみようかなと思ったら、うん、思いのほか効果がしっかり感じれるというか、
それプラス体も動いたらバッチリ健康
みたいな。そうなんですよね。だからね、体力はなんか今ちょっとええ感じにはなってるんで、時間さえあれば、昔やってたサッカーとかやりたいと思うんですけど、
そうですね、もともとサッカーで出会いましたからね、
そうなんですよ
そうかそうか。僕は逆にね、ま、あの普段の道子さんの仕事の中でね、お掃除行ったりとか、ポスティングとかで動き回って、毎日じゃないけどね、
しっかり肉体労働ですよね。
肉体労働、この収録の前日、朝から掃除4軒行ってきたんですけど、
おー、すごい。
足痛いですね、なんか階段、8階のマンションの階段とか5階のとかを登り降りしてて、
なるほど、
だからなかなかね、今からまたほらもう5月も終わりで6月夏に向けていろいろ運動も、ね、なんかできることないかなって考える人も出てくる時期かと。
そうですね、
はいはい、夏といえば、みたいな、
夏といえば、
夏の運動といえば、
冷たいビール
運動それ、はい、
運動の後やね。
そうですね、はい、そうそう、まあ夏だけに関わらずですけどね、今日はちょっとスポーツというか、
はい
はい、運動健康というところでお話ししていきたいと思います。
楽しみです。
はい、この番組は NPO 法人マーチング、港町声劇団の提供でお送りします。
道草、
好きなことを好きと言える場所、
教科書には載ってない特別な出会い、
心が通い合う仲間と一緒に、
みんなでつながって響かせよう。
NPO 法人
マーティング、
あなたの音が未来を奏でる。
トミさん、
はいはい、
今日はですね、
久
しぶりかな話題どころでは、
はい、
スポーツに焦点を当てた、
はい、
はい、方にお越しいただいてます。
オープニングで相当振ってました
からね。そうですね、だいぶね健康とか運動とかね、
はい、
はい、あの早速お呼びしましょうかね、
はい、
はい、本日のゲストさんです。ブライト&ファンスイミング代表の、笠井正則様にお越しいただいてます。
はい、笠井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、散々運動健康ってね言っちゃったんですけど、
その心はっていうね、
その心ははい、あのそうです。笠井さんはどんな活動というか事業をされてるんですかね。
そうですね、今は、はい、まあ、あのコーチ、水泳のコーチとしてフリーで、個人レッスンであったり、グループレッスンであったり、練習会とか、
はい、
大会参加とか、っていった、全般、水泳全般ですね、はい、の活動してますね。
あ、そうなんですよ。
いや、水泳といえば、
はい、
実は私も水泳を習っていた時期がありまして、
僕もあったんですよ、はい、
だからみんな結構習ってます
よ。あ、そうですね、
そうなんですよ。
当時、何ですか、 あの小学校のなんか小体連とかあったじゃないですか、はいはいはい、あんなんとか出てました。
あ、そうなんですか、
はい、
先週
海坊主っていうあだ名
めっちゃ泳ぐ感じだよね。笠井さんのところには、はい、そう、そういう意味ではあの、まあ、年齢層といいますか、うん、どんな方があの実際通われてるというか、
今僕が担当してるのは一番小さい子で年長さんが、
はいはいはいはい、
一番上の方で90歳の
方です。90歳
すごいですよ、
は
い、
あら、すごいな。
そうなんです、むちゃくちゃ年齢幅広い
ですね。そうですね、はい、おかげさまで。
いや素晴らしい、はい、大体、ま、あのま個人とかね、ま、グループレッスンもって言われてたけど、うんうん、大体、ま、その未就学の子から90歳までのぐらい、大体笠井さんが、まあ、担当という言い方がいいんでしょうかね、あの何名ぐらいの生徒さんを、
うん、今うちに登録していただいているのが44名の方ですね、はいはいはい、でその方 の、まあ、あのご兄弟とかが来られるんで、うんうんうん、もうちょっと人数は増えたりはするんですけど、で、まあ、大体1回 の、 その、まあ、スクールというか、
はいはいはい、
で、まあ、10名うん、多い時で12名ぐらいですね。
そうなんですよ。そうで、あのーね、ブライト&ファンスイミングさんはあの、まあ、言うたらさっきの、ね、話も水泳ってのは教室どこかプールがあって教室っていうやっぱり印象が強いと思うんですけども、
うん、そうですね、うん、
笠井さんはそのいわゆるどこかのね水泳教室でボンと箱を構えてという感じじゃないんですよね。
はないですね、はい、あのーまあ、基本的にはその生徒さんが、うん、行きたいところとかを聞いて、
はいはいはい、
そこの施設を確認して、うん、まあ、できるようであればそこでやりましょうとか、うん、という形ですよね、
はい、じゃあ、そのレッスンの現場は多岐にわたるっていう感じ、
うん、そうですそうです、はい、まあ、あのメインでよく使ってるっていうプールはありますけど、基本的にはもういろんなところに行きます
ね。うーん、だからそのお客さんというかね、生徒さんの、うん、まあもちろんいろんな事情はあるでしょうから、まあ、家から近いとこがいいとかね、
う
ん、
そうですね、
に合わせていただけるという、
は
い、
逆に、うん、あのバレたくない人家から遠いと
か、なるほどなるほど、なるほどね、
はい、
こっそり特訓をしたい、そうですね、そうです
ね、あのチームにバレるとちょっと嫌だなみたいな、はい、いう人もあるん
で、そうか、そうか、
選手の方とかね、あるんで、はい、やっぱりちょっと遠いとこから来られたりもありますね、うんう
ん、はい、活動範囲はどこからどこまでみたいな、例えば神戸市内とか、
ね、今、はい、今やってるのは尼崎から長田区なんですけども、うんうん、はい、そのご希望があれば大阪とかも行きますし、あの若干ねその出張料金とかかかっちゃったりするんで、ね、うん、
拠点はじゃあ尼崎、あの神戸、
うん、そうです、長田ぐらいまでですね、姫路とかも行くには行きますけど、
なるほどですね、逆にほら僕らって、まあ、そんなに分かんないですよ場所とかもやるけど、うん、実際その神戸天崎間とかでそういう水泳ができる施設といいますか、
はい、
どれぐらいの、まあね、あの家から近いところっていうのもそうやけど、
はい、
どれぐらいの施設の数があるんですか、
うん、普通に皆さんがその、うんうん、スポーツクラブとして通うようなところじゃなくて、うんうんうん、一般に泳ぎに行くっていう施設だと、
はい、
まあ、僕が活動してる範囲で尼崎から長田区だったら、
うんうん
うん、5つ6つぐらいですかね。
なんかね、県がね運営してる、市が運営してるとか、そうかっていうところだったらっていうことですよね、
は
い、
へ、もうちょっとあるかな、
うんうんうん、
6つ7つぐらいかな、
あ、
はい、
でも結構あるんや、うん、あんまり分からへんだけでか、
意外とね、あの電車とかバスとか通ってると、うん、あ、ここプール付きのなんか県の施設なんやなみたいなのをちょこちょこ見かけることはありますけどね、はいはいはい、
なるほどね。もう実際もその水泳の今日、まあ、先生というかコーチというか、
はいはい、
あの笠井さん どれぐらいの期間というか何年ぐらいされてるんですか。
35年過ぎます、36年ですね。
お、うん、安心と信頼の、
そう
もともとじゃあなんか水泳の選手だったとかそういう、
ね、学生の頃は別のスポーツ、まあ、いろんなスポーツはやってたんですけれども、うんうんうん、あのたまたま20歳の時に、はい、あの友達が、うん、あのバイトあるから来いと、いうふうに言ったのが水泳のコーチだったんです
が、だからそれまでは経験というかね、まあ、いわゆる選手とかではなかったんですもんね、
はい、
うん、そこからコーチになられて、
そうです、
うん、でもやっぱりね、うん、あのちょっとラジオなんで見えないからなんですけど、はいはいはい、やっぱこう水泳ってなんか全ての筋肉を使うじゃないですか、
そうですね、
だからあの体つきがね、はい、しっかりこうされてるというか、
確かに、
なんかあ、何のスポーツやってなった時に、うんうん、なんかこう野球とか、
はい、
バスケットとか偏ったあれじゃなくて、うんうん、がっしりした感じやから、うん、でまた90歳の、ね、方のお話も出てましたけど、
はいはいはいはい、90
歳でもやっぱり、ねうん、ちゃんとこうトレーニングを積めば、
うんうんうん
ね、そういったあの筋力もついていくし、
そうです、
そうですね、
ある種介護予防とかにも
なったりするね、
うん
まあ、ね打ち合わせというかね事前にも言ったけど、まあ、本当に何歳になっても始めれるスポーツっていうね。
そうです。もうスタートも何歳からでもできるし、う
ん、
何歳まででもできるっていうスポーツですよね。うん、なかなか少ないですよね。
うん、そうですよね。やっぱそれこそ、まあ、あの個人のレッスンとかですから、うんまあ、それぞれに合わせた形の練習メニューをね、はい、組み立てるわけじゃないですか。
う
ん
そうですね、
今、まあ、40何人その40何人分、まあ、それぞれやっぱ違うんですよね。
そうですね。はい。うんまあ、あの40何人っていうのは、うんまあ、皆さんが皆さんマンツーマンレッスンやってるわけではないんで、
う
ん
う
ん、練習会とか来られてる方がメインなので、うんあのまあ、マンツーマンやる場合は、まあはい、もうちょっと人数は少ないですけども、うん、あの利用される方はね、
うんうんうん、
でも、まあ、それぞれに合わせて、
うんなるほどね、
もう栄力も全然違いますからね皆さん、
は
い、
確かに確かにそうなんですその辺で僕らの、ね、福祉もそこあるじゃないですか、うんうん、マンツーマン、まあマンツーマンっていうところあるじゃないですか、うん、その水泳とか泳ぎ方を教えるときにそのマンツーマンで笠井さんが見るポイントとかなんか要はこの人にはこういうのが向いてるな合ってるなっていうのをなんか見つけるのには
そうですねあの、うん、まずその来られた方が何を目的に水泳をやってるのかっていうのが一番なんですよね本当にいろんな人が来るんで、はいはいはい、それこそ本当にあのお顔つけれないっていう人を泳ぎたい健康のため、
はい、
あの医者で勧められたとかいろいろあるんで、
はい、
まずそれを確認した上で、うんうんうん、例えばじゃ あの一切顔をつけれないっていう人がいたとしても、はいはい、何が理由で顔をつけれないのかとかいうのを探って、
うん、
じゃあこの子はここからできるかなとかいうのをこう見ながらやっていきますね、はい、同じように顔がつけれない人でも、
うん、
これはできるけどこれはできないっていうのもやっぱあるんで、
うん
例えばシャワーはできるよっていう人もいるし、
はいはいはいはい、
耳はつけれるよっていう人もいるし人によっては違うから
か
そのできるところからやっていくっていう感じですよね、
なるほど、ね、その辺がねなんか水泳っていう頭でいっちゃうとなんか泳ぎ方とかっていうところが、うん、
競技的のねそっちの方でね、
うん、そうそう、うん、それ以前の場合本当にその人の生活というかね、うん、そういうところから見ていくっていう、うんすごいですよね、
逆に競技を目標でいらっしゃる方とかはどんな方がいらっしゃるんですか？
やっぱりね、う
ん、
あの僕が受け持ってる中では小学生の選手っていうのがいるんですけども、うん、やっぱり JO っていうジュニアオリンピックっていうんですけども、うんあのまあ、オリンピック選手の登竜門みたいな感じの大会があるんですね、はいまあ、そういうところを目指す子っていうのはやっぱり多いですよね、
すごいあまり知らん僕らがねあの通ってる時って、うんまあ、とりあえず泳げるようになったら何かあっても溺れずに生きれるぐらいの感覚ではあって、まあ、全然深くも考えてはなかったんですけど、
そうですね、その、小学校の競技とかでも、はい、普通に自由形とか平泳ぎとかでも分かれていらっしゃるんですか？
もちろん分かれてますね。
僕あのすごく気になってたのが、はい、皆さんあの自由形と平泳ぎとで、うん、どこでこう分かれてんのかなっていう、どういう判断で自分は平泳ぎを選択するとか、まあ、なんか複合でやってる方もいらっしゃると思うんですけど、はいはい、小学生の時からなんかそんな話とかになるんですか？
ね、うん、スクールによって違います。僕はまあ個人でやってるんですけども、あの基本的にはどこかのスクールに通ってる子が僕のところに来るんですね、
うん
はい、で僕のところでレッスンしてスクールに戻るっていう、うん、だメインでずっとスクールで毎日のように泳いで、
うん、
で、まあ、何回か僕のところでこうフォーム修正したりとかする形なんですけども、うんうんうんうん、スクールによって違うんですけど、
はい、
もう例えば単純にあのパッとコーチが見て、うん、彼は平泳ぎが速そうやなということで、うん、お前は平泳ぎの選手になれとかいう場合もありますし、ね、その、4種目全部マスターした子が速そうな子を選手に上げて、うん、その選手になった中であのコーチとか個人が決めたりとかもしますし、うん、何が泳ぎたいみたいな感じ、
はい、
いろいろですね、リレーメンバーでバタフライが足りなかったらお前バタフライ行けと
か、ね、
いろんなパターンがありますね。
野球のポジション取りみたいな感じ
いやいやそうですよね、
ちょっと見て、
そう、いやそれでもやっぱりですかね、泳ぎ方とかでも向き不向きって
もちろんあります、距離もありますね、
あ
のロングがいいのか、
うんうん、
短距離がいいのかとかもありますね、
うんうんうんうん、
はい、それも見極めていってあげた方が
さあ、
もちろんいいですよ ね、
確かにね、
同じ人間でもちょっとね骨の作りが違ったりとかね、うん、筋肉の発達の仕方が違ったりとかでね、
う
ん、
そうですね、
うん、
なるほどな、 ね、うん、なんか奥が深いというか、
そうですね、
やっぱり僕らが知らない世界といいますかね、うん
うん、ただなんかスクールをね、うん、通ってる方がいらっしゃるって言ったじゃないですか、うん、でそこから笠井さんのところにいらっしゃる動機はなんかどういうものがあっていらっしゃるんですか。
そのスクールの選手が来る場合っていうのは、うん、はい、あの大体選手コースっていうのはとにかく距離をずっと泳ぐんで、うん、はい、あの、うん、どういうのかな、なかなかこうコーチもその選手個人個人に指導ってできないんですね、うん、止めれないんですよ、コーチも、はい、だから、はい、あの、うん、ちょっとストップ、お前こここうなってるよみたいな感じで指導ができないから、ずっと泳ぎっぱなしみたいなところがあるんですね、
はいはい、
なのでその親御さんとかが、うん、そのちょっとフォームが気になるよって言っても指導がないと、
うん
う
ん、
いうので来られる選手に関してはそういう感じですよね、はいはい、
あ、そうか、はい、いやだから、ね、うん、野球ばっかり例えて申し訳ないですけど、うん、なんかね、あのバッティングコーチとピッチングコーチとかってやっぱ分かれるじゃないですか、
はいはいはいはい、
だそれはその時々に違うと思うんです、 そうですね、水泳の場合は比較的こうずっとこう泳ぎ続けるっていう人数がやっぱおるんでね、ソウルを上手に使わなきゃいけないから、うんうん、あ、なるほどね、ある種オーダーメイドの専属コーチみたいな、
そうですね、
強化に来るみたいな、
ね、
強化しに来るみたいな、
そうですね、
それですごいなんかこのコーチとしての解像度が今めちゃくちゃ上がったんですけど、
いやいや、そうです
ね、それ35年すごいですね、やっぱりね、
そうなんです、うん、マンツーマンっていうのもそうですし、それ35年続けるっていうのはね、すごいですし、まあ、後半もですね、うん、まあ、笠井さんの、はい、この水泳のお話から、まあ、ちょっといろんなお話を聞けたらと思いますので、はい、お付き合いお願いします。
はい、お願いします。
声って不思議、声には力がある。
この声で伝えたいことがある。
自分の声が好きになる。
新しい自分がきっと見つかる。僕たちと一緒に素敵な物語を作りませんか。
ラジオドラマ随時配信中。
声でつながる
港町声劇団、
大募集中。
ということで、まあ、前半はね、あの笠井さんの活動とかをね聞かせてもらいまして、はい、まあ、35年もね続けてらっしゃって、しかもきっかけがあのアルバイトで誘われて行ったら水泳やったっていう、うん、逆にそれで続けられたというかね、
あ、うん、そうですね、やっぱりあの水泳って変な魅力が、
お、変な魅力、はいはいはい、
で、
はい、
そのスポーツって、うん、例えばサッカーと野球って同じ球技でも全然違うじゃないですか、
うん、そうですね、
で他も球技いっぱいあるけどもそれぞれ違うじゃないですか、
はいはい、
まあ、水泳ももちろん球技ではないし、はい、全然違うんですけど、
うん、
やっぱり水の中と陸上っていうのが大きく違うんですよ、
うんうんうん、
でその水の中でしか得られないものっていうのはやっぱり水泳にまつわるスポーツが、ね、
確かに、
ね、メインになってくるんで、なんか他のあのメンバーさんとかもそうなんですけど、うんうん、やっぱり一回水泳やると、うん、もうハマっちゃう、
ハマった、あ、なるほど、
なんか得体の知れない魅力というか、
うん、確かにね、うん、
やっぱりその入ってる水に入ってるだけですごくいい運動になる、
う
ん、トレーニングになるっていうのもあるんで、例えば小学校の時に体育の授業で水泳がありました、はい、っていう時に終わったら、はい、水泳終わったらなんか変な疲労感が
ありますね、
うんうん、独特の広が
ります
ね、
ありますよね、はい、あれって結局その水の中に入ることによって水圧で体が押さえつけられてるんですね、
うんうん、
それを体が勝手に押し返してるというような、
うん、はいはいはい、
勝手に運動してるんですよ、
うん、
そういうトレーニングというかそのスポーツっていうのはやっぱり水泳ならではの効果なんで、うんうん、
ああ確かに、はい、陸上では経験できないね、
そうですね、なんか変な いい疲れというか、うん、いい意味での疲労具合っていうのがやっぱりありますよね、やった感というか、
確かに心地いいですもんね、水泳の後の居眠り、
う
ん、
そうですね、
そうなんですよ、授業があったら最悪です、
最悪ですね、そう、ね、最悪な疲れというね例えもされてましたけど、そうなんですよね、
確かに思い返してみると、うん、なんか早く泳ぐことよりも、うん、なんか泳ぐこと自体が割と楽しいっていう気分の方が、
そうそうそう、そうなんですよ、その辺がやっぱりですか、なんかそういうのを教えるもそうですけど、分析もなんかそういうのを加瀬さん得意やったりお好きやったりなんですかね、
そうです、だから名前がブライト&ファンスイムですね、うん、明るく楽しくです、
なるほど、
はい、
そこに来たんですね、
明るく楽しくっていうのを、うんうん、まあ、その、まあ、もともとその 35年、うん、36年やってるっていう中でも、はいはいはい、そのスクールに勤めてたことが長いんですね、
は
い、
あ、なるほど、はい、
で、そのスクールで見てても、うん、やっぱり親に無理やり連れてこさされてる子どもさんとかもいるんですよ。でそういうことやっぱりやめていっちゃうんですよ。
あ、
でも何でもそうなんですけどやっぱり楽しまないと、うんうん、なかなか続かないんですよ、うんうん、どんだけ下手くそでも楽しんできてたら、うん、やっぱりそのちゃんと継続して上手にもなっていくんで、うんうん、そうですね、そういうのを作りたいなっていう意味合いでこの名前なんですね。
なるほどね、
はい、まあ、そういうのももちろんそういう名前をつけたからには、
う
んうん、やっぱりそういう指導っていうのをしていくようにはしてますね。
なるほどです、はい、明るく楽しい、はい、でもそうやね、ほんまそれが一番やと思いますね。
ポンポンやっぱりそれがないと本当続かないですしね。
本当そうなんですよ、うん、すごいですね。やっぱりそのそういうのもいろいろ考えた上でやっぱりコーチっていう。
そうですね、うん、確かに僕小学校3年生までスイミングスクール行ってたんですよね、
うんうん、
で、震災で引っ越してから近くにスイミングスクールがなかったから行けなくなったんですけど、はい、
うんうん、
コーチに何かを言われて、うんうん、何かをこう頑張ってたっていうよりは、
うんうん、
なんかこの目標があって、うん、ここに行きなさいねとか、
はいはいはいはい、
あとなんかブロックみたいなのが水中落として、うん、これ拾ってきなさいねみたいな、
うんうんうん、
そんなイメージ、ひたすら潜ってたイメージしか残ってないんで、
まあ、水泳でも最初はそんな感じですよね、
うんうん、
あの水泳のコーチとかでも若いコーチ、そのスクールの若いコーチなんかは水泳経験というよりも、うんうん、例えば幼児教育専攻の大学生とかいう人も結構多いですよね。
なるほどですね、
はい、楽しませることには ね、
そうですね、
確かに
長けてますもんね、
う
ん、
そうですね、
はい、なるほど、なんか一気になんかその水泳の授業というのが僕の中で広がりましたね、うんうん、さらに ね、
そうですね、水泳って本当にもういろいろいろんな人ができる、
うん、
誰でもできるんで ね、 本当に
ですね、
地球の半分以上は海ですよ。
そうですよ
日本の、ね、日本はもう島国ですから、うん、海に囲まれてるから
そうなんです。
泳げるようになったら、うん、とか水がこあの怖くない、
うん、
っていうふうになっていくと楽しみの幅がすごく人生で増えますよね。
本当そうですね、う
ん、もちろんね、その最近ちょっと、ね、話題になってる津波とか、うん、あんなは逃げんとダメです
けど、うん、
はい、あの、まあ、万が一何か例えば、うん、船に乗って、ね、沈没事故とかよく聞くじゃないですか、
うんうんう
ん、あんなんでも先ちょっとね、あの泳げたら、
う
ん、
あ逃げ切れるというかね、
助かるって言いますけど、ああいうのも例えばその泳げるっていうよりも、
うん、
上向いて背泳ぎの姿勢で受けるようになるかどうかなんですよ、ね、
うん、
クロール奪っていうよりも
確かに
上向いて受ける人の方が助かるんです、
うん、だ
そういうのも教えたりもしますし、
うんうん、あ、なるほどね、うん、健康で、
うん、
安全っていうかな、うん、安全ではないか、
まあ、そうい
う身を守るというか ね、
そうですね、
うん、いろんな要素が入ってますよね。
そうですね、
あと肺強くなりますよね。
なります、
うん、ね、本当に
喘息やから来てるっていう人もいるし、
うん、
僕なんか健康診断とか行くんですけど、うん、あの大体毎回、うん、あのスポーツやってますって聞かれます。
ああ、やっぱそれだけいい
というか、スポーツ心臓っていうの、
うん、はいはいはいはい、
あれですね、血圧を測ったら脈拍がえらい低くなるっていう。
そうなんですね、もう60ないぐらい、はいはいはい、56とか7とか、
懐かしいな、そんな時もあったんですけどね僕もねいつの間にやら
まあでもほんまそういうのも考えて、やっぱ本当に何歳からでも始めれるし、何歳までも続けれる、
そうです ね、 ね、
スポーツですよね、はい、いやすごいな、うん、あの笠井さんのこれからね、まあまあ、あのブライト&ファンスイミングとしてでもいいし、はい、笠井さんとしてなんかこういうことを今度水泳の中でとかね、 や、はい、やってみたいなとか、なんかこういうことチャレンジしたいなみたいなあったりします、
は
い、
そうですね、まだ現段階でその水泳の仕事っていうのが、
うんうん、
自分の中ではもうちょっと増やしたいっていうのがあるんですよ。なのでこういろいろこうお声掛けとかさせていただいて、
はいはいはい、
もうちょっとこう手広くいろいろやっていけたらなっていうふうには思ってますね、
うん
うん、はい、大会出場もそうですし、うんうん、はい、それこそあの腰痛水泳であったりとか、
うんうんうん、
障害者水泳とかっていうのもちょっと広くやっていけたらなとは思ってますね、うん、
ですね、はい、
そう、腰痛水泳とかあんまり聞かないですよね。
そう、でもちょっと今むっちゃ最近腰痛いから、
うん、
むっちゃ気になりました。
いやいや、だからね、あの大きな負担をかけずに、
うん、
ね、優しく自分の体重とね、
うん、
その浮力
で
鍛えていくわけなので無理がないですからね。
そうですよね、うん、はあ、すごい。ちなみに今まだあの生徒さんの募集というか、
はい、
全然受けてもらえるんですか？
もちろんです。
お、
はい、もうどんどん
どんどん
ウェルカムです。
いいですね、はい、それあのブライト&ファンスイミングさんの、
はい、
まあ、そういった情報とか、
はい、
まあ、あの気になったなって方は、 何で調べたら分かりやすいです
か？やっぱりホームページ、うん、インスタグラム、はい、公式 LINE ってあるんですけども、うんうんうん、そのホームページで、はい、ブライトスイミング神戸で検索してもらったら一番早いかなとは思いますね。
そうですね、ブライトスイミング神戸、
はい、ブライト&ファンスイミングが一番、はい、ヒットしやすいですけど長いん
で、うんうん、なるほど
ね。ブライトスイミングか、はい、ブライトスイミング神戸で、神戸で多分ヒットすると思います。
そうですね、はい、一番出てくると思うので、ね、うん、気になった方とか、まあ、水泳とか習いたいなって方はぜひ、はい、チェックしてみてください。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、私はこれが好き。
僕はこれが好き。勇気を出して好きなものを好きって言ってみよう。
みんなの好きを集める音楽集団
おとまち。
はい、ということで本日はですね、ブライト&ファンスイミングの代表笠井さんにお越しいただいております。はい、さっきのね、はい、お話の中で、まあ、今後は水泳一本でやっていきたいってね、はい、おっしゃってましたけど、はい、なんか他にもされてたりとか、
元々は、うんうん、まあ、大学卒業して最初就職した時は建築だったんですね。
はいはいはいはい、
建築の会社に入って、うん、でまあ、建築の会社入りながら水泳は続けたりとか、副業でアルバイトでそのコーチやったりとかはしてたんですね。うんうんうん、でまあ、そのあるきっかけがあって、うんうん、その建築してる時に、うん、まあ、建築士の資格を取ったんですよ。
うんうんうん、
一級建築士を。
一級建築士さんです
よ、ね。すごいですね。
すごいですよ。
取った直後にリストラされたんです、
ね。なるほど。
いろいろ調べるとやっぱり建築士ってその資格を持ってると給料を上げないとダメなんですよ。あ、
いるだけでも付加価値が
高いな。そうなんですね。
なので給料を持っていかれると困るっていうのもあるし、まあ、当時バブル弾けた後だったんで、はい、まあ、そういうのもあって、いろいろ重なって辞めることになったんで、はいはい、まあ、ちょうど水泳やってたし、まあ、自分でいろいろできたらなっていうのがもともとのきっかけですよね。
はい、もうじゃあね、いざなわれたみたいな。
いやいや、
も
う本当にね
なりますよね。本当にね、
これはもう水泳でガッとい
って、ね、まあ、結果オーライです
よね。巡り巡って、
う
ん、
そうそうそうそう、そうか。いやだからまあ異色の経歴というかね、まあ、結構ねやっぱこういうスポーツとか水泳とかもそうですけど、なんかずっとそれをその道でやってきた人がそのままやってるイメージがあるけどね、うんうん、やっぱりそうじゃないからこそなんか見える、それこそ教え方とかね、
そうですね、
はい、いろんな視点も持たれてるんかなっていうのもすごい思いました。
実際自分の子供に何か習わせるときってその道のスペシャリストって確かに頼りになるんですけど、うん、人生経験豊かでいろんな経験してらっしゃる方のお声ってね、うん、すごい貴重だと思うんで、
そうですね、
うん、まあ、そういったもの絶対必要だと思いますね。
そうですよね、
うん、
笠井さんの武器ですね。
ありがとうございます。
そのうち水泳ね、もう水泳、うん、建物を建てていただいて、
そこの社長みたいな。
そうそうそうそう、そこの社長
さん、横横で見てる社長の、ね、
やれることは、ね、多いですからね。
いや本当そうそう、はい、そうなんですよ。そういった意味でもね、やっぱ今後のご活躍もね、はい、楽しみにしてますし、またね、ちょいちょい、まあ、イベントとかもね、いろいろされたりはしてるみたいなんで、その辺の情報もホームページとか、
そうですね、
はい、見ていただいて、
はい、
はい、じゃあ最後にあれですね、うん、好きなものに聞いて
みましょうか。そうなんです、一応ね、そうなんです、
水泳以外にもあるのかなと。
おう、うん、そうです、この番組のコンセプトが好きなものを素直に好きと言おうっていうことなんで、
はい、
はい、ゲストさんの好きなことを一つね、
実はは
い、実は
野球みんな大好きです。お甲子園育ちなんですよ。
なるほど、
そうなんです、ね、
育ちが甲子園なんです、は
い、ああ、もうちょっとこっちの方で、
甲子園で、うん、大人になって、で、はいはいはい、大人になってから、はい、神戸市ですね。
あ、はい、なるほど、
野球でしたね、
甲子園が2話という。
そうです、あ、そうかそうかそうか、
もう高校野球のために行ってました、
うん、あ、
ただなんで、
そうですよね、当時はただ、はい、今そうお金取りになりましたもんね。
そうなんですよ、
今も見には行かれて、
見にはなかなか行けないですね、うん、もう家で、
忙しいですね、
そうですね、ドジャースと阪神戦は、
ああ
ちゃんと見てますね。
なるほどです、ね、
息抜きはじゃあもう野球観戦なんです
ね。そうですね、楽しいですね。
いや本当にね、まあ、水泳だけじゃなくいろんなことねされてるから、まあ、お忙しいと思うんですけど、はい、体気をつけて、まあ、気をつけてって僕らより全然元気ないと思うんですけど、はい、またぜひね、あの、はい、遊びにいらしてください。
はい、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、じゃあここまでのお相手はタックと
笠井でした。
トミーもいました、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。